あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
ようやく名古屋も桜の開花宣言がありまして、
はい、
いよいよ春本番って感じです。
山桜がね、なんかすごい綺麗に咲いてんですよね、うん、山桜、
早いですね。
そう、山桜って山の中にこう桜が、
うん、
あっちこっちに点在しているってやつですよね。
遠目で見るとその暗い木々 の葉っぱの間に真っ白でね、
そうそうそうそう、すご
く綺麗なんだよね。ポツポツとあってすごい綺麗ですよね。
そう、まあ、あの地元のね桜も部分的に咲き始めているところもあって、うん、あ、
やっぱな、長崎はやっぱちょっと早めなんですね。
まあ、春だからね、やっぱり、うん、あの暖かくなってきましたから、やっと、
うん、
そう、そうなんですよ。
私 の, あのいつも毎年の桜ウォッチスポットが駅前の桜なんですけれども、今日三輪かな、
うん、
お花が、ね、咲いてるのを見かけて、あ、ここはまだこのぐらいなんだ。まあ、もちろん開花宣言もお花がね5輪ぐらい咲きましたっていうので開花宣言ですからね、はいはいはい、まだまだこれからかなって思うけど、でもあっという間に
咲くんでしょうから。でもまあ2週間ですよね、うん、やっぱり ね、うん、
さあ今年は、まあ、花見の宴はもちろんねできませんけども、
うん、
まあ、桜並木を散策したいなと思っています。、はい、まあ、最近ここ数年桜並木を歩く、写真を撮り歩くぐらいしかしてないんですけども、
はい、
うん、
まあ綺麗な、ね、やっぱり桜綺麗だよね、やっぱり素直に ね、
うん、そう、梅もいいし桜もいい。
今日小学校の卒業式があっているのを、うん、偶然あの車を運転しながらね、あ、今日小学校卒業式だったんだって思いながら走ってて、
うん、
あ、ちょうどいい季節だねと、桜が、うん、まあね、ちょうど見れる、ほら一番いいのは入学式に桜があるととかね、うん、卒業式に桜が咲いてるとみたいに思うけど、うね、なかなか微妙だったりとかするじゃないですか。
そうね、温暖化でだんだん早くなってるからね、
みたいなのもあるからね、うん、だからあの学校に咲いてたらちょうど良かったんじゃないのかなとか思いながら、あの、うん、まあ、言ってたわけじゃないから分かんないけどね。
うん、まあちょっとこれからのプチ楽しみとして、
はい、
はい、
まあ一瞬だけどね、一瞬だからこそこの桜はいいんですよね、本当、うん、また ね、
でこの通勤途中にこう足止めてその桜、
ここ桜だったんだみたいなのがたまにあるのがいいよね、あれはね。
でなんかついそれで写真を撮りたいって思うけど、写真撮ろうとしたら、あ、私だけって思うと恥ずかしいんですよ。
俺普通にガッ
ツリ、なんかミーハーみたい、
ガッツリ撮るけどね。
まあそのうち私も撮った写真ツイッターか、はい、あのアートワークで登場すると思いますので、はい、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は備えは大事ということで、3月11日ですね、
はい、
の、はい、振り返りとかメティスンの話をしたっけ。それはしてないか、収録の後で話をしたんですよね。我々、ね、
メティスンの話はしてないけれども、まあメティスンの写真を使ってたっていうだけですね。
そうです、で、収録の前か後に私もちょっと気になってほしいと思うんだけどみたいな話をクムさんにね、
今ね定価で買えないんですよね、なかなかね。で、100均のメティスンは普通に入荷してるようになり、ダイソーのねメティスンは入荷するようになってきているので、
うん、
ダイソーでぜひ買ってください。あと、うん、なんかドンキにも売ってるっていう話も聞きますし、まあ、うん、いわゆるトラン、本家はトランギアのメティスンですけれども、うん、まあ基本的に半合的なものなのでアルミで作られたものですから、うん、まあどれ買ってもいいかなっていう部分は、まあ、その使う頻度から考えたら
ね、
あるので、別にあの、うん、どれ買っても同じような使い方はできると思いますよ。
うん、
はい、
いや、いいなって思って。
ダイソーのは買いました。私もこの前見つけたので。で、本家よりもちょっと小さいんだよね。で、1号用っていう感じなんですけど、うん、まあ、本家も一番小さいやつは1号を 多く入れても1合半ぐらいなのかな。2合は炊けない感じがするんですけど、そう。まあ、ちょうどメティスンの中に、その、ダイソーメティスンが入るみたいな感じぐらいなレベルでは
ある。マトヨシカみたいな。
そうそうそう、ぐらいな感じではありますけど、まだ、ダイソーのやつ使っちゃいないですけどね。
へぇ、うん、いや、いいなって思いながら、私、現実から目をそらしてるんですけど、炊飯器壊れたんですよ。
それは炊飯器買わなきゃ、やっぱ。
そうなんです。
はい、
でまた、炊飯器選びをしないといけないのかって思うとね。
もうあれ、鍋で炊けばいいんじゃないの？でも、時間、やっぱり予約セットが必要ですか？生活的に。
いや、予約は使ったことないんですよね。
ああ、じゃあ別にほら、もう。
で、私、鍋で、ご飯炊くのも普通に炊けるし、
いい、
うん、ただ、結局、火の加減が、ね、うん。
めんどくさいっちゃめんどくさい、
ね。ちょっとね、あとほら、今のコンロのセンサーのせいで、
はいはい
はい、いまいち私の期待通りの火加減にしてくれないので、っていうところもあって、
ね、
あと、コンロを塞がれるじゃない。
はいはいはい。それで片方ね。
うん、あれが痛いかな。
あ、なるほど。
そのための炊飯器かなっていう感じなので、はいはい、まあ、ぼちぼち電気屋さんを巡って。
なあ、はい、まあ、だってほら、炊飯器悩みじゃん。だって、うちほらね、懸賞で当たった10万円の炊飯器使ってますから。
そうやっていいのを覚えたらね、もう次いいのしか買えない
ん
じゃない
かな。いや、だから困ってんですよ。もうそろそろね、寿命も近いのかなって思ってるんで、うん、コーティングとかも剥げてるし、でもかといってこれからね、普通の2万ぐらいの炊飯器に戻れるのかって言ったら、
うん、
悩むじゃない。
悩むね。私多分2万ぐらいの炊飯器を。
そうそうそう。でもかといって電子レンジもね、結構ね、最近ね、オーブンを使った後にすごいこう洗浄状態にしないと電子レンジが使えないみたいな状況になってて、まず買わなきゃいけないのはビストロじゃねえかっていう話があって。
そうか、ビストロ持ってるのか。
うちはビストロなんで。
私もオーブンレンジがそろそろもうかなり長いことを使ってるもんで、はい、オーブンも熱の上がりがいまいちなんですよね。
うん
うん、レンジもタイマーの回すのがすごいキュキュキュキュキュって変な音がしてるのがしばらく続いてるので。
そんなスイッチついてないから回すじゃないんでね。
私は意外にスイッチより回すの好きでさ。まあそんな感じはトースターも買い替え買い替えって言いながら、いまだにまだらに焼けるのを使ってるしさ、ちょっと洗濯機もすごい年季入ってきちゃって、いつ何かあるかってドキドキしてるんですよ。
いや、家電品は一気に壊れますから、
ね、でしょ、
は
い、なんかそれに心の準備をしておかなくっちゃ、
はい、
で、
うちは今ドキドキだから結構ね、うん、ビストロの買い替えでちょっと前まで悩んでたんですけど、
ビストロってどの結構いいお値段だよな。
ビストロはもう5万オーバーですよね、
うんうんうん
うん、5万前後ぐらいからですね。まあサイズによるんですけど、うちは、うん、大きい方がケーキとか作るので、うん、だから高い方のビストロになるので、まあ、ずっとビストロを、2代目かなになるんだけど、うん、まあ、他にもいろいろいいのもあるじゃんとか思ってるんだけど、
うん、
結局ビストロが使いやすい、まあ慣れもあるんでしょうねっていう感じで、うんうん、ってなるとまた新規のビストロか、ビストロちょっと高いんだよなみたいな。
うん、まあ、でもクムさんちはオーブンとかすごい活用してるから、
ケーキ作ったりはねするからね、うん、ただ
ピザ焼いたりとか。
ピザはね違います。私は うちはピザはオーブンで焼いてます。1万円ぐらいのオーブン買ってるんで、別に
買ってビストロと別にまたオーブンもあんの。
普通にオーブン、普通のオーブンがある。いや、オーブンっていうかいわゆるオーブントースターじゃないオーブンがあるんだよ。
待って、ビストロってオーブンだと思ってたんだけど違うの。
ビストロはオーブンレンジですよ。でも、うん、そうじゃなくて、もともと、うん、オーブンはオーブンで、あれを買ってたんですよ。なんだっけ、昔。
コンベック？
ん？
ガスのコンベックとかそういうの？
ガスじゃないのよ。ガスは欲しかったけど買えなくて、
うん、
なんていうのかな、こう、対流式の、ピザとか焼けるピザ板付きのやつの、3万ぐらいするようなオーブンが昔あったでしょ。
うん
海外製のやつ。
なんかありました、ありました。
で、はいはい、それを使ってたんですよ。で、ついに壊れちゃって、で、さすがに2、3万のオーブンはもう買い切れないなって思ってた時に、普通に1万円ぐらいで、ちょうど対流式が流行る前ぐらいの頃に出てた、オーブン料理が結構ちゃんとできるタイプの1万円ぐらいで買える、うん、全部結構清掃も簡単みたいなタイプのオーブンを買ったんですよ、
うん、
いわゆるトースターじゃないやつ、
うん、
トースターじゃないオーブン、
うんうん、
でも、まあ、いわゆるオーブントースターよりワンサイズでかいぐらい。でも電子レンジみたいにでかくないっていう、
うん、
やつを買ったんです
よ。へー。
250度ぐらいまでは上がる。
立派なもんじゃないですか。
立派なもんですよ。
うん、
そう。で、それを買って。
ピザはそっちなんですね。
ピザはそっちの方がカリッと上がるんですよ、やっぱりオーブンだからね、
うんうん、
で時間が違うの、そっちの方が早いんだよ。
へ
ー。そうだからグラタンとかそういうのも全部そっちでやってる、
うん、
なぜかって言ったらそっちの方が早いから
、うん、なるほどね、
うん、
そっか、充実してるな、小
室さん。だから料理を作るとして考えるとそのビストロの方が便利なんでしょうけど、
うん、
私はどちらかって言ったら単純に温度等の調整でやりたいから、
うん、
そのオーブンのみの方を結構活用してるんですよ、うん、パナソニックかなんかの多分やつだったと思うけどね。そう、純粋オーブンですよ。ただ、
うん、
そのそんな高級品ではない、
うん、
今ほら高いのいっぱいあるじゃん、オーブンもさ。
うん、あります。憧れるなと思って、
ね、なん
かね、お店で見ちゃうけど、
そうそうそう、でもそこ、うん、そういうタイプではない。オーブンの正常進化系なんですよ。オーブントースターっていうのかな。だから、
なるほど。
うん。
私は本当は電子レンジとオーブン別個で欲しいなっていうのはもう昔からあるんですけどね。
バルミューダとかね。その、うん、コンベクションオーブントースターとかが流行りじゃない、うん、やっぱりなんだかんだ言って、
うん、
でもそこまでのものはいらないと思うの、普通の生活の中で。
うん、まあ値段的に手も出ないけどね。
そうそう、だってね、うん、電子レンジ買えちゃうじゃんみたいなそんな感じだと思うので、
うん、まああとはもう私はもうまずは場所がないんで、できるだけこう、ミニマムにっていうのもあるから、うん、結局オーブンレンジからはね、離れられないんですよね。で、結構海外のレシピとかを私見て作ったりもするんですね、お菓子とか焼くときに、
はいはいはい。
そうすると、前提が海外の立派なオーブンなもんで、火力温度とかさ、うん、その時間とかはもうそれ前提で作られてるもんだから、私のうちの貧弱のオーブンレンジだと全然参考にならないみたいな。
300度まで出るか出ないか結構大きいんですよね今ね。
怖くて250度でもなんかハラハラしながら、うん、いいの大丈夫あんためげたりしないと
思い出しました。私うちが買った最初のやつはデロンギでしたよ。
うん、
デロンギの昔のなんかおしゃ、今のじゃない、今のデザインまた初めて最近見ましたけど、こんなんじゃなくて昔のシンプルデザインのデロンギ、うん、3万ぐらいするやつかな、
うん、
を買ってずっと使ってたんですけど、で壊れて、で修理するかどうか悩んだんですけど、
うん、
もう結局部品がないから修理できないっていうことになって、うん、でその当時のデロンギはやっぱまあ同じぐらいの値段するわけよね、
うんうん、
でオーブントースターにその値段、まあオーブントースターというかオーブンにその値段出しきれなくてね、やっぱりね悩んでね、で国産メーカーでっていうことで別のやつを買ったわけですけれども、
うん、
でちょうどタイミング的にコンベクションオーブンが流行り始めている頃ではあったんだけれども、じゃあそれが買えるかっ って言うとやっぱりちょっと悩んじゃうよねっていう値段ではあったって。で使うかって言ったらね、もっと高級電子レンジがあるわけじゃない。電子レンジオーブンがさ
そうね、
そうピストロがあるのに何もそれはいらないだろうっていうふうに、一番メインで使うのはオーブンだから、
うん、
まあオーブンっていうかトーストを焼くのに一番使うわけじゃん。
そう、あ、なるほどね。
そう、うん、っていうのになって結局はあの1万ぐらいのやつにしたんですけど、結果的には非常に活用して、うん、今でもまだ大活躍してくれているので、うちとしては良かったなと思っているところではありますがね、うん、やっぱりね、物は壊れるからね、なんだかんだ言って ね、
これってさ、冷食がよくあのほら何度で、うん、何分ってあるじゃないですか、はいはい、レンジで、
はいはい、
あれが絶対時間通りだとダメで、私今20秒ぐらいマシマシで、
え、ビストロでもそんな感じですよ、全然合わないですよ。
うちの
少なくともうちのビストロはダメです。はいはい、うちのビストロでもダメです。はい、
あれなんでダメなんでしょうね。
ね、
ちゃんと温度一緒で置き場所も書いてある通りにしてて、
レンジの種類によってやっぱり温度とかあとセンサーとかが変わってるから、うん、逆に賢ければ賢いほど難しいんだと思いますよ。シンプルにこう昔の電子レンジってあるじゃないですか、くるーって回るような下が、
うんうん、
だって今電子レンジ下
うち回るよ、
うち回らないもん。だってそんなの何もついてないもん、もう2世代前から回らないですよ。
え、ちょっと待ってよっぽど古いんだね、うちの
電子レンジ。私が使ってたやつとか初代ぐらいですよ、回ってたの
会社のレンジも回るしさ、
回らないよそんな。だから、まあ、でもね、回るメリットはあるの、あれは、
うん、
回るおかげで そ,、ね、その温まり方が均一になるとかいう意味があるんですよ、
う
ん
ね、
あれは
箸でこうぐるぐる回ってね。
そう、でも、うん、最近の電子オーブン電子レンジは回らない、なるべく余計なパーツが表に見えないのが正しいんですよ、
うんうん、
だからぶっ飛んだりとかしても拭けば済む、
いろいろごそごそやって、そうそう、いろいろ洗わなくて済むんです、
ね、済むんです、はい、破裂しても大丈夫みたいな。だって
そうか、
今のやつはまだオーブンの、うん、ランプがついてるんですよ、うち上の方にね、
うん、
で次のやつを、次のビストロを見てたらもうそれすらないからね。
へ
ー、だから表にとにかくそういうものがあるから汚れるんですよ、
うん、
だから拭けるように、全面拭けるようになってる、
うん、
簡単によ くできてる。
次探すときにもう何を考えて探せばいいか分からない。
だって洗浄に関しても普通の洗浄からクエン酸洗浄まで全部できるからね、うん、
っていうかあのオーブンに洗浄がついてること自体がよく分からない。あ、オーブンじゃない、そう、
電子レンジにね、
電子レンジについてることが分からない、
うん、そう、クエン酸洗浄するんだよ、クエン酸洗浄。
もうそんな濡れた布巾入れてチンしてそれ
で消えるからだよ。いやいやいやいやいや、だってそこまでしない。だってあのスチームオーブンとして使えるわけだから、
うん、
そのスチームオーブンの部分を洗浄するためにはクエン酸洗浄が必要なわけですよ。
なるほどね。
だって水の通り道って汚れる、
うん、
軽気で汚れるわけでしょ、
うん、
固まったりするじゃない。
そうか、そうか。
だからそれを取るためにはクエン酸洗浄なわけですよ。
うん、
うん、だから普通のクエン酸をこう水に混ぜてスチームのところに入れてクエン酸洗浄するわけです、みたいなことをしてなんとか今生かせて生かしてます。なんとか壊れないレベルで、はい、
うん、なるほどね。じゃあ冷食 の, あの時間を余計に必要なのは別
にあの どのようなオーブンによっても変わりますから、それはも
う
意外と役に立たないはい、って感じで俺は
勉強になりました。
私は見て自分の中でちゃんと学習するしかないんですよ
なるほど、
はい、まあ、便利ではあります。だからあのやっぱり電子レンジ 電子レンジ、オーブンレンジだけではやっぱり意外と不便だなっていうのは事実だと思うので、うん、それプラス普通の、まあ、オーブントースターでもいいし、まあもうちょっと良ければ1万円ぐらいのオーブンを買うと、うん、いろいろ生活は潤うなと、もうずっと思ってますけど、うん、まあそりゃもちろんね、その、ちょっとお高いオーブンにも気にはなってますよ。コンベクションオーブンはやっぱり気になってはいますよ。
まあ、ねえ、ガスコンベクションとかね、うん、いいなって思うんですけどね。
いや、本当はガスがいいよ。
そう。
ガスオーブンね、だって海外の、ね、食い物のドル、あれ見てると全部ガスでやって、ってるでしょ
う。そう。私も昔はずっとガス、実家でね、うん、母の嫁入りがガスのコンベクションだったから、だからもうそれをずっと使ってたから、良さは持ってるので、だから電子レンジの、オーブンレンジだと、うん、うん、って思っちゃって。
うち実はね、うちもね、一瞬ね、考えたことがあって、うん、入れられるのかどうなのかっていうのを考えたことがあったんですけど、うん、うち、こう、食器洗い機が、こう、うん、標準でついてたのね。
うん、
で、それの横にオーブンを置くと、置く場所がないんですよ。意外とうち台所狭いから、うん、流しと、その、食器洗い機の横はもうガスなの。コンベクション、そのオーブンを入れるスペースがない。そう。で、あのオーブンはやっぱりね、その、憧れなわけじゃない。
うん、そう。まあ、あのね、ガス代と電気代食うですけどね、
う
ん、あれは。
そうそうそう。食うけど、やっぱり物が違うんだよね、うん、やっぱりね。
ねそう。
あれは、やっぱ、ガス使うだけのことはあるなっていうふうな話は聞くので、うん、やっぱこう、憧れのものではありますよね、
うん。あ、ちなみにですね、こういう方法もありますよっていうので、うちの母がやってるんですけど、ゴロゴロあるじゃない。
はいはい、
あれに乗っけて何度にしまってて、必要な時に台所に持ってくる。
いや、
可動式なのって言ってました。
まあ、それはいくらでも方法はあるんでしょうけど、それを置く場所すらないからね、やっぱりね。
まあね、それはね、広い家だからできることなんですけどね。まあ、とにかくうちはもうシンプルに、
はい。
あとは、まあ、早めに端から揃えていかないといけないな。
いや、もうわかりますよ。本当、意外と何にしてもガスです。乾燥機も本来なら私もガスが良かった。カンタ君が良かった
もん、うん。ストーブもガスいいですよ。
そうね。だから何にしても、うん、ただ、それは家を建てる段階で、考えとかなきゃダメなんですよ。
う
ん、
そうね。
そうそう。やっぱり主婦主導で家を建てないとできないことであって、まあ、うん、男が考えるとダメなんだよなって思います。うん、台所はやっぱりこう、ね、料理作る人が考えて、
うん、
こうしないとダメだなっていうふうに、もう今思うからね、俺はね、
うん、
今一番リフォーム、ね、そうそう、リフォームしたいのは台所ですもん。本当2倍ぐらいの広さにしたい、少なくとも今の、
うん、
うん、って思いますけど、2倍の広さにできないんですよね、どう考えてもね。
うん、
2倍の広さにするためにはどこ潰しゃいいんだっていうレベルなわけなので、
うん、
いや、ほんと悲しい。
さあ、それでは
はい、
長くなりましたが、いただいたコメントをご紹介します。
はい、
はい、ダークさんからいただきました。先日1年ぶりにスーツ着用で少人数の会議に出席しました。会議は昨年2月からのリモートのため、服装に気を使うこともなく油断していました。スーツ姿はまるでセミの浮か状態、かがむと背中とお尻が割れそうです。1年間毎晩おうち居酒屋に入り浸り、おかみの閉店です、延長はダメですのおこごとを無視した結果が驚きの9キロ そうです、週6日の休館日、食前に豆腐を半丁、ご飯は軽く1杯、ハイボールの代わりに炭酸水、2週間続けた結果3キロ減、アルコール恐るべし、酒の破壊力は凄まじいですね。アルコールとカロリーの禁断症状に悩まされ、話題に出ている冷食シリーズが日替わりで夢に出るということです。どうもありがとうございます。
すいませんね、私ね今ね、あの暴飲暴食中なので
増えた
体重は乗ってないからわからないですよ。でも、うん、コレステロールの薬を飲みながらコレステロールを食ってますからね今ね。
いやー、マッチポンプ。
いや、ねえ、やっぱね、自分でもダメな人生を今送ってると思ってるんですよ。狩猟も多いしね、狩猟も多いし、油もんばっか食ってる感じはしてるので、で、食欲がね、うん、なんでこんなにあるのっていうぐらい食欲があるんですよ。
まあ、食欲でストレスを発散してるんでしょうね。
そう、そうだね。なんなんだろうね。母親はだいぶ抑えられているんですけどね。うん、その、まあ今ほら、逆に家にいるおかげ、家とデイサービスを行ってるおかげで、その、ちょっと前の、その、うん、施設にいた時期のストレスよりはマシな状況なんですけど、
うんうん、
そこで溜め込んだものが、なんか悪循環みたいなことになってて、私の心を病んでるんでしょうね、うん、本当にね。
うん、
で、病むと。
まあ、それでお酒を飲むと余計に悪循環になっちゃうんでしょうね。
本来ならやめれるなら立つべきでしょうね。
うん。
立てない。
いいんですよ、収録の日だけ立って。
立てないんですよね。やっぱりなんかこう、本来なら立つべきだと思うし、
私は、うん、はい。
いやいや、わかるんですよ。
と、まあ、とにかく、うん、しんどい時は飲んじゃうよねってのももちろんあります。
そうそうそう。だから、
私はしんどいと飲めない
人なんで。逆にしんどくなくなれば休めるのかなって思うんだけど、
そうなんだ。
そう、心がね、今ね、叫んでるんだっていう感じなんですよ。本当に。なんかね、ダメなんですよ。もう、今私はダメ人間だなって。自分でダメだって分かってるし、薬も飲んでいるのに、酒はやめられない。
うん、
だって一時期ね、うん、ね、週3ぐらいは休館日入れられたわけなんで、
う
ん、
そうね。
入れられるはずなんですよ。
うん、まあ今そういう時期。ね、
うん、ストレス、ストレス、
はい、
うん、難しいですねやっぱりね、これはね、
うん、私はちょっと今はお酒を控えるシーズンに入ってますので、
うん、
炭酸をようやく今ケース買いをして、
はいはい、
はい、で、まあお酒冷蔵庫にね、結構いただき物のビールとか缶がガッと入ってるんですけど、はい、あると、あ、もう外出て、あ、買う必要ないなって思うし、家に帰るとまあ炭酸にしとこうって思えるようにもなり。
ビールは飲まないんだけどね。うん、ビールと日本酒は本当に控えてるんですけど、うん、焼酎とワインはやめれない感じですね、
う
ん、本当に。
あとね、お酒飲むと、その後がもう何もできなくて、まあ今はもう疲れてご飯食べたらノンアルコールでもそのまますぐ寝ちゃうなんちゃうんですけども、次の朝がだる重で、今、普段より30分早く家を出ないといけなくって、そうなると、あ、飲んだらいかんっていうので、ちょっと平日は抑えめにしてます。
そこはね、大丈夫なんですよ、うん、これがね。
素晴らしいよね。じゃあ、肝臓がまだ大丈夫なんだ。
うんうん、
私、ちょっと、よろしくないんだと思う。
肝臓値は低い、ダメかもしれないけど、そこは大丈夫なんですよ。うん、いや、たまにね、二日酔いだって時もあるけれども、
うん、
意外と平気なんですよね。
それは羨ましいです。
薬のおかげかな。わかんないけど。肝臓の薬は飲んでないからな。
ちょっと今、肝臓大事に月間なので、はい。なので、その炭酸水買ったのと、あとはハイボールとかに使う用の、レモンとか のこうシロップがあるんですね。
はいはい、
あのレモンハイ作る用の、はいはい、もちろんあのアルコールの入ってないやつ。
まあそれだけ飲んどきゃなんとなく気分はわかりますよ。それ俺やってたから。うん、
あの普段は炭酸なんだけど、うん、ちょっとだけそれを入れると今度チューハイ気分で、
ね。グレープフルーツジュースでもいいんだけどね。そういうのを入れとくと、うん、まあなんとなくあの、うん、酒飲んだような気分にはなるから。
ジュースだと賞味期限があるから、うん、結構飲まないと急いで飲まないといけないけど、そういうシロップ系は冷蔵庫入れとけば、はい、日持ちできるから本当ちびちびと。でそれが思った以上にかの試しに買ってみたやつが美味しくて、あのレモンとあとすだちのシロップ、うん、両方ともピール入りで、ちょっとおすすめです。後でキッチンのところに貼っときますので、
はい、
はい、さあということで長く脱線しちゃいましたけど、はい、はい、でも3キロ減をね2週間でできたってすごいです。
いやそれはすごいっていうか、
もう一月ちょっとで9キロいけるんじゃないですか、
まあ、はい、戻して、はい、戻して戻して、
もう本当でもつくのは一瞬なのに落とすの
なんなんだ よ、 かかりますよ、ね、あれは落とす時も一瞬で落としてくれよ本当にって感じだよね本当に ね、
ね、
人間の体どうなってんだよ。
うん、私もちょっとワークさん見習いたいと思います。どうもありがとうございます。次はとちまるくんさんからいただきました。四川風麻婆丼食べました。近所のスーパーを2軒探してもなく諦めかけていましたが、通勤路沿いの別のスーパーで発見して即ゲットしました。疲れていたのでステーキ肉も買い晩酌のつまみで食べました。麻婆丼の感想ですが、初めてなので今回はチーズ増し増しにはせずにシンプルなスタイルで食べました。ホワジャンの効いたピリ辛な味は私の好みです。ご飯もベタベタせずに食べやすく、これで400円くらいならば冷凍庫のストックに仲間入りですね。次回はホワジャンマシマシとクムさんのチーズマシマシを試してみたいと思います、ということです。どうもありがとうございます。ゲットできたんですね、いいですね。私未だに探してますよ。
あら、そうなの。俺あの後2回食ってるからね。
なんかね、うちの周りいろいろ探してるんですが、
はい、
なんかね、今までになかったニップンシリーズがすごい幅を利かせてるんです。
ほう、
ニップンは分かりますか。
分かりません
あの、もともと名前があの日本
政府
ですね、
はいはいはい、
最近名前がニップンに変わったんですけども、はい、そこがちょっと冷食今押してるんですかね。なんかちょっと主張はけど、言っても言っても日本私が見たいのはあのチェックしたいのは明治なんだって思うけど、うん、明治の冷食全然いないんですよ。
まあだって私が行くところでもう2軒しか知らないので、でしかもその全部揃ってる店はないからね。
あ、なるほど。
そう、
まあまだイオンは行けてないんで、
うん、
はい、もうちょっとしたら行く機会があるので、
はい、
そこで見てみたいと思います。
まああの
だから悔しい、
ご感想通りだと思いますよ。私もチーズ増し増しには全然しなくて、うん、最初は1回目食べましたから、
うん、
で1回目食べた後に、うん、あ、これはチーズ増し増ししたら美味しいな、より美味しいなと思って増し増しした感じなんで、うん、
これ普通の麻婆豆腐にチーズ増し増しをしてもいいんだよね。
うん、全然 OK ですよ。はいはい、うん、
ちょっとそっちも気になっちゃって、じゃ あ、 あのそれが見つかるまでに普通に、
はい、ご飯はね、所詮冷凍ご飯ですから、うん、あのベタベタしないです。どちらかというと硬い感じ、うん、パラッとっていう硬い感じかな、うん、そうそう、でレンチンの様子によってはそのめっちゃ硬くなって硬い感じがある、うん、残ったりもしますけど、でも、うん、まあそれもこの麻婆丼というものには意外と合ってたりとかして OK なんですよね、
うんうんうん、
っていうのもあって、あの私は非常にとりあえずまだエビチリとこれしか食ってないんで、
うんうん、カレーを食べるって言ってたよね。
カレーは見てないんですよ、売ってないから。
うーん、
カレーはまだ見てないで、オムライスだっけ、オムライスは見かけたけど買わなかったんで、
うん、
うん、オムライスは別にそれで買わなくてもいいかなって思って、正直そうそうそう、うん、っていうのもあって、
あ、そう、疲れてるとステーキ肉食べたくなりますよね。で私なんかここ1年ぐらい 疲れてるとステーキ肉をスーパーで眺めて買っちゃうんですけど、で別にあの霜降りが食べたいわけじゃなくて輸入の赤身のやつが食べたくって、
はあ、まあまあね、あの赤身美味しいからね、うん、そうそう、わかりますよ。
いや、好きじゃなかったんですよ。
輸入じゃなくて国産の赤身を買いますけどね、
うん、国産も、はい、うん、もちろんなんか、
いや輸入の赤身はね、あのね、
うん、
硬いのと柔らかいのが結構難しいじゃないですか、
うん、そうね、
柔らかければいいんだけど筋がとかさ、そういうところがあった
り、本当に安いやつですよ、安いやつ、うん、ほらね、やっぱりこうここぞっていう時は美味しいの、
俺が買ってる、
いいのを買います。
俺が買ってる英語のステーキとかはそんな高くないからね、はっきり言ってね
多分それよりも全然、うん、あの
俺英語で買ってても全然高くないから本当に、
うん、まあ、そういうのをさすがに出ないしっていうので、はい、まああのね、疲れた日にっていうので買って焼いてサラダと一緒に食らうっていう
の、
う
ん、まあ比較的地元のお肉なんですよね、
うん、
国産っていうか地元とかお隣の熊本だったりとか、ね、佐賀だったりとかの
地だと
お肉なんで、そうそうそう、だから
地だと火だと、うん、あとあそこ三重県の松坂は絶対手出ない、
ね、そうそうそう、だから松坂の英語とは違うからね、やっぱりね、
うん、そうね、
そう、だから英語は比較的普通に売ってるんですよ、
う
ん、
いや、その普通がいくらかっていうのが問題なんですよ、
うん、うん、でもまあ別に買える金額で売ってるんで、そのいわゆる買えない金額の松坂とかを正月とかに食うことはありますけど、うん、買える金額のステーキ肉の値段で普通に売ってるので、
なんか、ね、
っていうか逆に言うとそんなのしかなかったりとかすることがあるんで、
うん、か平日の何もない時に買うっていうとすごい後ろめたさがあるので、
ないないない、もう肉はね、もう肉はね、もうね、そんな逆にしょぼい肉は、うん、あのしゃぶしゃぶ肉ぐらいでいいんですよ、グラム188円ぐらいの国産豚肉で、はい、私の中ではそれが一番最低ラインです
よ、うん、まあそんな感じで、
はい、あとは牛丼用のアメリカ産牛ですよね、うん、そう、そう、それはまあ安くてもいいかなと思う、うんうん、
まあ本当嫌いな食べ物ステーキだったんで、ちっちゃい頃はなのでこう今あ食べたいって心何気なく思うようになったのがこの年になって初めてだったんで、
それ
ちょっと自分のそれを気持ちは大事にしたい。
焼き方じゃないの結局。
いや、お肉が苦手だったんで。
ああ、そうなんです、
ね。もともと、うん、でステーキはめっちゃ高いやつずっと食べさせてもらって、それは美味しいとは思うんだけども、うん、でも肉自体がもともと苦手で魚派だったんでっていうので、だんだんだんだん、まあいいかないいかなって思ってきたのがこの去年末から爆発。
やっとかよまだちょっとじゃねえか本当に、うん、いやいや、
いやでも
俺はね、子供の頃からステーキは普通に食わされてたんですよ、うんうん、なんでかって言ったら、うん、ステーキって楽じゃない、焼くだけだから。
いや、それはステーキ肉焼く担当は私だったんですよ。
ああ、自分だったんですね。
あの、母は下手くそだから私に焼けっていうご指名で。
下手くそな母が焼いた美味しくない高級肉を食わされてたんですよ。だいたい焼きすぎなんです、いつもね。
あ、
もう何でも前か昔か話したみたいに、うちの母は本当料理へったくそだったんで肉は焼きすぎ、ハンバーグは焦げ焦げ、うん、もうそういう感じだったんです。もうだから火加減に関して私今めっちゃ気をつけて料理してますから、いつもね。だから
自分で焼いたのは悪くないなと思ってて、もちろん外でね、そういうお店でいいの食べさせてもらってもあるんですけど、
お店で美味しいなとは、ね、食ったら別物ですよ本当に、
うん、そう、美味しいなとは思うんですけど、なんかこう自分から進んでってのがなかったもんで、うん、で今なんかお肉売り場で釘付けになってるのが、私今日疲れてるって思って。
いや、そういう時はね、分厚い肉がいいと思いますよ、ね。
いや、そんなに食べれないし、しかも
分厚い肉、いやだから分厚い肉の少量を鉄板で焼くとめっちゃうまいっていうのを、
そんだけ心が疲れてる時は、そうそう、鉄板なんか出す余裕もないんです。 フライパンで。
うちはね、もう鉄板で焼くのが楽しくてね。で、しかも最近はちっちゃい鉄板も買ったからね、もう本当にちっちゃいお肉を、そのね、鉄板で、こう、ガスコンロ、ガスで焼いて、味合うという。
もう、あれですよ。出張コムさんがあればいいんですよ。いろんな疲れた人のお家に出張で。
肉をね、焼きに行くという、
ね。肉を焼きに。
はい。肉、ステーキ肉。
報酬は肉で。
ステーキ肉を焼きに行くだけのね、仕事したいね。本当にね。
そうね。まあ、年取るとね、牛肉、赤身とか食べたら、食べる方がいいって言いますもんね、老人
になると。いやいやいや、ほんとね、あの、年取ったらちゃんと肉食べなきゃいけない。肉いらないんじゃなくて、肉食べなきゃいけない、
う
ん。うちは
だから、私もそういう体が
準備。うちばあさんにめっちゃ肉食わせてますからね、ほんとに。
うん、だからか、うん、私の体もそういうのを必要としてきてるんだなって思います。
そうい
う
意味では、本当に、ね。
はい、ということで、また脱線しちゃった。はい、ありがとうございます。最後は2分の1の速さで聞く親子さんからいただきました。麻婆豆腐にチーズ、意外な組み合わせですね。昔、通っていたキリスト教会で出された肉ときゅうりを炒めて作る麻婆豆腐が好きで、それが本来の麻婆豆腐だと思っていました。きゅうりが入ると彩りがよく、歯ごたえも出て美味しいです。ミッチーさんの青い座布団、私もちょうど気になっていたので参考になりました。私が最近買ったものといえば、焚き火台です。クムさんのツイッターを遡って研究し、ホットキャストを聞き込み、B5 を買いました。まだ一度しか使っていません。クムさんに一日だけ先生になって教えてもらえたら心強いだろうな、なんて思いますが、恐れ多いので、明日、ビクビクしながら野菜のホイル焼きとミスジ肉の炭火焼きに挑戦するつもりです。死ぬまで話し続けると言ったクムさんに手を叩いて喜んだ親子でした。アーカバイも毎日堪能しています。ということです。ありがとうございます。夜だから声しーよ、クムさんでかいよ。
そんなこと俺言ったっけ。
言いました、言いました。はい、前回言いました。
はい、そうなんですか、はい、私もうすっかり覚えてないからね、これね。
はい、そうか、覚えてないのか。
覚えてないですわ、うん、申し訳ないけど俺そんなことを言った記憶がない。
あの、あれですよね、中華ってきゅうりをで炒め物っていう例にはあります。あ、なるほどね。はいはい、あれ、私もあの最初お店に出た時ぎょっとしたんですが、もうそれで気に入ってしまって、あのお店で出てくるとラッキーって思いますね。きゅうりが入ってる、
はい、
自分でも、うん、たまに作りますが、なかなかお店で食べたように美味しくできなくて、で、麻婆に入れるっていうのは経験ないので、
やっぱ中華難しいよ、本当に家でやるのはね、
まあ、火力がね、やっぱりまずは大事ですね。
違うからね、そうそうそう、
はい、はい、ということでクムさんに習って、あの炭火焼きデビューを、焚き火台デビューをされたみたいですが、
これね、単純に火力を安定させるまでが問題なんで、この B5 を簡単だったらすごく簡単なんですよ、うちと一緒なんで、で次はあの木炭は必ず鶴居木炭をヨドバシで買えばいいと思いますね。
そうなんだ、
はい、あのなぜかというと飛ばないの、はぜないの、
はぜないの、
そう、あ、それ、ね、だから炭が重要なんですよ。安いこう、こまあ、国産って書いてあろうが何であろうが、あの安、まあ、
最近いろんなとこで売ってますもんね。そうそうそう、スーパーとかでも売ってるんですね。
スーパー、まあ、炭はね、本当に安い炭を使うとはぜるので、家の中でやるには限界があるんですよね。
家の中ではぜるのは、
そうで、あの外でやる、外のね、あの野外バーベキューなら別にその安い炭でも全然問題ないんですけど、あの室内でやるにはやっぱりそのはぜない炭というものが必要であって、
うん、
でそういう意味で、あのやっぱり鶴居、私がよくね、その過去、うん、過去ログをたどっていただければわかると思いますけど、うん、なぜ鶴居木炭をおすすめしているかというと、あの木炭はあの値段等のバランスが非常に取れているからなんですよね。
あ、そのはぜないっていうところですごく納得がいきました。
うん、
うん、 まあ、確かに家の中でね、キッチンとかで。
そうそう、うちはキッチンで基本的にやってるので、キッチンで、キッチンのあの、ファンだけで、上に上げて、うん、それで問題が起きていないっていう状況下でやってるので、
うん、
で、まあ、鶴居木炭の、一番まあ、最初は小さいの買ってもいいと思いますし、頻繁にやるんだったらもうワンサイズでっかいのやつでもいいし、うん、まあ、とにかく一番最初は小さいのを買ってもいいと思いますよ。で、100均で買える、20グラムかな ?20 グラムの、添加剤
着火剤
着火剤っていうか、本来なら、鍋の下に敷くやつね。
青いやつ?
そう、青いやつ。旅館の
固形燃料
そうそう固形燃料です。旅館のとかで出てくる固形燃料ですよ。鍋の下に敷くやつ、うん、で、うん、あれの25じゃなくて20あまあ25でいいや25か20か、うん、30は多すぎなんですよ。100均の中で25っていうのがあるの。20でも多分いけると思う。を買ってきて、まず真ん中に置いて、その上に炭をこう回すんですよね、うん、こう置いて乗せていく乗せていくっていうのかな、こう立てていくって感じかな。で、上を押さえるような感じでして、で、火をつけると。で、それをまあ料理をする30分前ぐらいに始めるんですよ。で、大体30分ぐらいすると炭が出来上がってくるので、で、それをこう、まあ、こう、ちょっと位置を変えたりとか、こう、トングでね、したりとかして、すると、もうそれで炭は完成しているので、あとは時間を、追加、追い炭とかそういうの必要ないので、
うん、
まあ、それで、大体炭料理はできます。うちがやってるのはもうそれしかやってない。
それをこう一本の YouTube にしちゃえばいい。
いや、そうかもしれないんだけどね。うん、めんどくさくて。
実際にこう
酔っ払いながらやってるんだよ、本当にね。うん。だからそんな難しくないですよ、本当に。B5 さえ持ってれば、このリンちゃんが買ってるもうちょっともうワンサイズ下のやつはまたちょっと種類が違うんで、結構ね難しいと思うの。この B5 はね、洗うのもすごく楽だし。
あ、大事ですね。
そうそうそう。炭の方とかがね、洗うの大変なんですよ、ちっちゃいと。だから、りんちゃんのメタル再生箱はね、結構ね、大変なの。で、あと、上に意外と物が乗らないから。
あ、ちっちゃそうだったもんね。お肉2枚ぐらいしか乗らない感じ、ね。
そうそう、あれ小さいすぎなんですよ。あれはあれでね、うん、楽しみはあるのはあるんだけど、家族で、炭料理したいと思ったら B5 サイズが一番理想的。焼き鳥にしても焼き物にしても、うん、だから値段はね、はっきり言ってあんま変わんない。プラス1000円とか2000円とかぐらいのレベルなんで、買うんだったら家族で買うんだったら B5 をおすすめします。最初だからって言ってちっちゃいの買う必要ないです。 B5 買っちゃった方がいいです。で、 B5 買って炭料理に挑戦すると非常にいろいろ楽しめると思います。
はい、
はい、私がたまに写真上げてるのを見てもらったら分かりますけど、ツイッターにね、あのぐらい乗るので、 B5 だったら焼き鳥とか非常に楽しめますよ。あと網さえ買ってもらえばね。
焼いて食べさせてくれる人がいいな、欲しいなちゃんと串刺す準備からね、
はいはい、
ってくれて、
串はね自分で刺すこともありますし、はいね、串は焼き鳥屋さんのこう串の刺し方をこう研究するとね、鳥のどの部分をこう順番に刺すみたいなのがあって、でもね最初はやってたの、めんどくさくなってね、もう適当に刺すようになる、うんうん、だって家用だから、お店用で出すわけじゃないから、ね、別に、
うん、はい、はい、ということで美味しい炭食べれるようになってます、はいはいはい、火の元には気をつけてください。
あ、そうですね、うちは終わった後は玄関というか裏のところに出してます。
うん、
消さないでね。で、うん、まあ庭でもいいし、とにかく火事が起きない、うん、周りがコンクリートの場所に置いといて、 で翌日見て塊がまだ残ってたらタッパーに入れて次に使います、う
んね、あと前にも話出ましたけど、はい、一酸化炭素中毒ね。
あ、そうそうそう、その件があるのでとにかく外に出しておいた方がいいですね、うん、はい、まあアパートとかだったらちょっとでも、まあ、外に出しておく分には問題ないはずなので、こうベランダ的なところにね、
まああの火気厳禁なとこはいろいろあるから、ね、
いやまあ出しても別にもう熱を持っている状態で止まってるだけなんで、
うん、
はい、別にそこから何かが起きるわけではないから、うんうん、大丈夫だと思いますよ。あとは自然に消えていくだけなので、はい、
はい、ということで、はい、ありがとうございます。ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今日は死ぬまで話し続け思いました。
いやいや、死ぬまで話さないって言ってるじゃないですか。そんなこと言った記憶が私にはないんで、はい、もうね、記憶って怖いよね、本当にね。何を言ったか覚えてない。違う違う、アルコールが怖いんだ。アルコール、本当
アルコールが怖いんですよ。
アルコールは怖いな、本当にな。もうやめなきゃ。はい、ということで、今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、オカポンさん、紫のサルスベリさん、キートンマサさん、ホコラ2号さん、ミーヤさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。